アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その1、あなたの頭はアイデア工場。勝手な思い込みで創業精神に追い込まないこと。アイデアを考えるのは難しい。自分にはアイデアを考えるのは無理。アイデア発想はセンスや才能がないとできない。勝手な思い込みをしていませんか？アイデアを考えることに慣れていない人はアイデア発想を大変難しい仕事に感じるかもしれません。知識不足だったり自己肯定感が低かったりするとなおさらアイデア発想に自信が持てないでしょう。しかしアイデアを考えるのは無理と思うのはよくありません。根拠もなく無理と決めつけるのは悪い癖。難しいのではなく難しいと思い込んでいるだけです。ここで気づいてほしいことがあります。あなたの頭はアイデア工場です。アイデアを生み出す場所であり、起きている限り生産し続けることが可能です。自分にはアイデアを思いつけないという勝手な思い込みで創業停止にしないでください。ダメだ、無理だ、不可能だと思った瞬間、アイデア工場のスイッチがオフになります。勝手な思い込みで可能性を失うことほどもったいないことはありません。むしろ自分はできると思ってアイデアを考えていきましょう。あなたの頭は素晴らしい可能性を秘めたアイデア工場なのですから、使わないと宝の持ち腐れです。アイデア工場は起きている限りアイデアを生産することが可能です。生産性に難はありますが、諦めなければいくらでも生産を続けることが可能です。アイデア工場の可能性を生かすも殺すも全てあなた次第。願わくはアイデア工場の可能性を最大限に生かそうではありませんか。アイデア工場の稼働に必要なのは希望、勇気、やる気です。必ずアイデアが出るという希望。大胆で非常識に考えようという勇気。そしてどんどん考えていこうというやる気です。希望、勇気、やる気の3つを大切にしてアイデア工場をフル稼働させてください。アイデアを考えるのに遅すぎることはありません。子供や青年はもちろん中年や年配者でも可能です。情報が足りなければ改めて集めればいいだけです。知識不足ならこれから学べばいいだけです。アイデアを考えるのにセンスも才能も不要です。先天的な能力もほとんど関係ありません。アイデアは方法論があります。きちんと方法に従えばセンスや才能がなくてもアイデアを出すことが可能です。どうか勝手な思い込みでアイデア工場のスイッチをオフにしないでください。あなたは素晴らしいアイデア工場を持っているのですから、どんどん稼働させていきましょう。アイデアを出せると信じることでアイデア工場のスイッチがオンになります。自分の頭はアイデア工場と考え、どんどん稼働させていく。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その2、アイデアは3分考えることから始めよう。アイデアを考えるにはどのくらい時間が必要でしょうか。どのくらい気合が必要でしょうか。アイデアを考えると聞くと、まとまった時間を確保して気合を入れなければいけないと思うかもしれません。もちろん時間や気合があるに越したことはありません。まとまった時間があった方がアイデアを考えることに専念しやすくなるでしょう。気合を入れた方が脳のパフォーマンスも良くなり、アイデアが浮かびやすくなるでしょう。時間も気合もないようにやった方がいいのは間違いありません。しかし、ここに注意ポイントです。いちいち時間や気合を気にしていては、いつまで経ってもアイデア発想に取り掛かれません。時間が必要と分かった瞬間、タイミングを考えてしまいます。気合が必要と分かった瞬間、億劫な気持ちになります。抵抗感が出ると取り組みにくくなる。取り組んだとしても面倒な気持ちのままではアイデアを考えるモチベーションにも悪影響が出ます。頭が働きにくくなり、アイデアをスムーズに考えるのも難しくなるのです。もっと気軽に考えましょう。アイデアは3分考えることから始めればいいのです。3分だけでいいのと思いますが、その発想がよくありません。3分とはいえ、まとまった時間です。30分も1時間も考えるのは大変に感じても、3分だけなら簡単に感じるのではないでしょうか。たった3分ではアイデアが思いつかないと思うかもしれませんが、誤解です。3分あるなら3分何にアイデアが出ます。アイデアはインスピレーションです。長い時間をかけた分だけ素晴らしいアイデアが出るとは限りません。3分という短い時間であっても、流れ星のようにインスピレーションが湧いて素晴らしい着想が得られることもあります。また、アイデアを3分考えていれば勢いも出てきます。ひとまず仕事を始めたことになるので、気持ちにスイッチが入り、頭が働き始めます。じわじわテンションが上がっていき、勢いが出てくるでしょう。3分考えているつもりが気づけば1時間考えることになっているでしょう。3分考えるだけで頭がアイデアモードに切り替わっているはずです。まとまった時間は不要です。気合も気負いも必要ありません。アイデアは3分考えることから始めましょう。3分後には頭がアイデアモードに切り替わっているはずです。3分だけアイデアを考えることから始める。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その3、アイデア発想に欠かせない3つのポイント。バカになること、子供に戻ること、遊び心で考えること。アイデア発想に欠かせないポイントが3つあります。バカになること、子供に戻ること、遊び心で考えることです。どれか1つが大切ではなく、どれも大切です。3つを意識しながら考えることで発想力が広がり、アイデアが出やすくなります。バカになろう。バカになりましょう。真面目に考えても堅苦しいだけ。常識で考えていると普通のアイデアしか出ません。先入観にとらわれていると偏った見方しかできなくなります。アイデアを考えるときは常識は忘れ先入観もなくしバカバカしく考えることが大切です。バカなことを考えるのが恥ずかしいと思っている場合ではありません。往々にして素晴らしいアイデアはバカな発想から生まれます。くだらないアイデアでも大いに結構。周りから大人げない恥ずかしい頭がおかしいと笑われるくらいバカになって考えましょう。バカになって考えると一気に視野が広がり常識や先入観にとらわれない考え方ができるようになります。非常識に考えることで様々な視点から見ることができるようになります。試験勉強ではバカになると困りますがアイデア発想ではバカになればなるほどいい。できるだけバカになって考えることでユニークな発想が生まれ素晴らしいアイデアが生まれやすくなります。子供に戻ろう。子供に戻りましょう。私たちは子供の頃まだ世の中を知りませんでした。知識や常識が不十分で何も分かっていませんでした。真っ白な心があり、純粋な目で世の中を見ていたはずです。子供に戻って考えると頭が柔らかくなり、ゼロベースで考えやすくなります。また、初心に帰ることで真っ白な心と純粋な気持ちを思い出せます。自由な考え方ができるようになり、素晴らしいアイデアが浮かびやすくなります。遊び心で考えよう。真面目に考えていませんか？真面目に考えていると頭が硬くなってしまいます。視野が狭くなって現実にとらわれてしまい、無難なアイデアしか出なくなります。そこで大切なのが遊び心です。遊び心を爆発させましょう。エンターテインメントを大切にしましょう。楽しい、面白いという気持ちを大切にしながらワクワクするように考えていきましょう。遊び心を持つと柔らかい考え方ができるようになるため発想力が豊かになります。無駄なことでも面白ければよし。ゲーム要素を加えて楽しくなるよう工夫するのもよし。無意味なことでもそこに遊びがあるなら価値があります。遊びを取り入れることでユニークなアイデアが出やすくなります。エンターテインメントを取り入ればアイデアを考えることも楽しくなり飽きないのです。バカになること、子供に戻ること、遊び心で考えることの3つを大切にする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その4、アイデアパーソンになってもアイデアオタクになるな。アイデアを考える上で注意しておきたい言葉があります。アイデアパーソンになってもアイデアオタクになるなです。アイデアパーソンとは次々アイデアを出す人、秀逸なアイデアを考えつく人のことを言います。私たちは素晴らしいアイデアを出すためアイデアパーソンになろうとします。もちろんアイデアパーソンになるのはいいのです。アイデアパーソンになれば多くのアイデアを出せるようになるでしょう。資料を集めたり視野を広げたり発想力を高めたりすることでひらめきやすい状態になります。たくさんのアイデアを出していけばその中から秀逸なアイデアを出していけるはずです。いつでもどこでもアイデアが出せる人は企画力や提案力につながるため会社からも高く評価されます。しかしアイデアパーソンになるのはいいですがアイデアオタクにならないように注意してください。アイデアオタクとはアイデア発想に熱中している人のことを言います。アイデアオタクとはアイデアを考えるだけで終わるのが特徴です。 形にすることがなく、その後の実行が伴っていません。アイデアをたくさん出したことに満足して終わりです。つまり、アイデア発想が目的になってしまっているのです。どんなに秀逸なアイデアが出ても、それを形にして生かさなければ意味がありません。アイデアを書くは、アイデアを考えるだけで、その後の実行が伴いません。アイデアが出たら、下手でもいいので、形にして生かすことです。面白い物語が思いついたら、記事にして人に読んでもらいましょう。良いイメージが浮かんだら、絵を描いて人に見てもらいましょう。メロディーがひらめいたら、楽譜に起こして人に聞いてもらいましょう。企画にしたり、新商品につなげたり、プレゼンのネタにしたりします。きちんと形にして生かすことまで取り組んでこそ、アイデアパーソンです。結果として不能に終わったとしても、行動する人が偉い。アイデアを考えることは通過点にすぎません。本当に大切なのは、アイデアを考えた後にあります。下手でも不器用でもいいので、形にすることです。そして、きちんと公表して生かしていきましょう。自分の様子を振り返ってみてください。アイデアパーソンになっても、アイデアオタクにならないよう注意してください。アイデアパーソンになっても、アイデアオタクにならない。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その後、強い意志があってこそ、アイデア発想を成し遂げられる。アイデアを出すためには、成し遂げようとする気持ちが大切です。それは、アイデアを出す。という強い意志です。できればひらめいてほしい。偶然アイデアがひらめかないかな。急にインスピレーションが湧かないかな。こうした考えに心当たりがあれば、要注意です。おそらく、なかなかアイデアが浮かばず、苦労することになるでしょう。もちろん、消極的な姿勢でも、運よくひらめくことがあります。偶然目にした光景によって、インスピレーションが湧くこともあるでしょう。たまたま聞いた話から着想を得て素晴らしいアイデアにつながることもあるでしょう。まるでも実力のうち、偶然思いつくアイデアがあっても悪くありません。だからとはいえ消極的な姿勢は好ましくありません。やる気がなくて消極的な状態ではアイデアを考えるのは難しいでしょう。消極的になっているとテンションが低くて脳のパフォーマンスも悪くなりぼんやりします。想像力や発想力があっても十分に活かしきれません。視野が狭いままになり、なかなかアイデアが思いつかないでしょう。なかなかアイデアが思いつかないと根気が出にくくなって諦めやすくなります。強い意志なくしてアイデアはひらめきません。学校の勉強では消極的になるとなかなか成績が上がりませんが、アイデア発想でも同じ。消極的になっているとなかなかアイデアが出なくなるのです。そこで必要なのが強い意志です。アイデアを出すという強い意志を持ちましょう。目的を成し遂げようとする積極的な心の働きが必要です。アイデアを出すというしっかりした意識があってこそ、いいアイデアが出てきます。強い意志が情熱に変わり、情熱がモチベーションに変わり、モチベーションがアイデア発想につながります。強い意志があれば、心に火がつき、テンションが上がります。脳のパフォーマンスも良くなって、想像力、発想力が膨らみやすくなります。なかなかアイデアが出なくても、根気が出て踏ん張れるようになります。アイデアを出すという強い意志を持てば、アイデア発想が半分成功したのも同然です。強い意志があってこそ、アイデア発想を成し遂げられるのです。アイデアを出すという強い意志を持つ。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その6、アイデアの出方には波がある。出るときは出るな、出ないときは出ない。アイデアは出方に波があります。アイデアが出ないときは出ません。きちんと方法論に従っていてもアイデアが出ないことがあります。頑張って考えているもののいまいち頭が働かない。ぼーっとしている時間が過ぎるだけ。睡眠不足、体調不良など原因が分かっていることもあれば、特に心当たりがなく原因が分からないときもあります。とにかくアイデアが出ない。不毛な時間だけが過ぎていき、モヤモヤしたストレスに苦しめられることが少なくありません。悪霊か何かに取り憑かれたのではないかと疑ってしまい、一瞬役割を考えてしまうこともあるかもしれません。しかしアイデアが出ないからといって自分を責めないことです。頑張っているのにアイデアが出ないと自分は頭が悪いと錯覚を覚えるかもしれませんが、誤解です。仕方ありません。そういうときもあります。いくら考えてもアイデアが出ないときもあります。アイデアの出方には波があり、ちょうど波の底の部分に当たるのでしょう。そのまま悩み続けていても仕方ありません。一旦考えるのをやめて気分転換をしましょう。完全に休憩を入れるのもいいでしょう。しばらく時間を置けば普段の調子を取り戻せます。一方、逆のパターンもあります。アイデアが出るときは出ます。アイデアを考えるとき、リズムやテンポ、調子や体調が関係していることがあります。アイデアは調子に乗ると不思議なくらいたくさん出るようになります。さっきまで全く出なかったのが嘘のようです。この方向で考えればいいと方向性がわかることもあります。アイデアが固まっているポイントを見つけることもあります。この周辺にアイデアがあるな。そういえばこのアイデアもあるな。温泉を掘り当てたかのように次から次へとアイデアが出てきます。そういう機会やタイミングを逃さないことです。アイデアをまとめて出せるときにはまとめて出してしまいましょう。そういうものだと思うことです。アイデア発想はサーフィンに似ています。波に乗れないときは全く前に進めませんが、一旦波に乗ればスイスイ進むようになります。アイデアも同じであり、出ないときは出ませんが、出るときは不思議なくらいポンポン出ます。これがアイデアの特性です。アイデアが出なくても自己嫌悪にならないこと。アイデアが調子よく出ても高慢にならないこと。あらかじめアイデアの出方には波があることを理解しておけば、いいときも悪いときも冷静でいられます。アイデアの出方には波があることを理解する。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その7、尊敬する人になったつもりで考えると発想の幅が広がる。アイデアを考えるときに役立つのが尊敬する人です。尊敬する人に聞くのではありません。尊敬する人になったつもりで考えてみるのです。向上意識の高いあなたなら尊敬する人がいるでしょう。しかも一人ではなく何人もいるのではないでしょうか。尊敬する人は自分より考え方がスマートで参考になるところが多いでしょう。視野が広く視点が鋭く豊かな発想力を持っているはずです。普通は自分の思考パターンで考えますが、尊敬する人を思い浮かべることで新しい思考パターンを取り入れることができます。例えるなら尊敬する人の思考パターンを自分にインストールするようなイメージです。人には真似ができる能力を備えていますが、それはアイデア発想に応用する形です。もちろん完全に尊敬する人の思考パターンを再現するのは難しいでしょう。その人が実際にどう考えるかはその人しかわからないこと。 100% の正解はわかりません。しかしその人の人柄や性格を知っていればある程度思考パターンを想像できるはずです。尊敬する〇〇さんならどう考えるだろうかとイメージしてみましょう。年齢、性別に関係なく尊敬する人なら友人、上司、先輩など誰でも構いません。その人の性格や人柄を思い浮かべながら本人になりきったつもりで具体的に考えるのがポイントです。尊敬する人になったつもりで考えてみるといつもとは違った思考パターンが得られるでしょう。尊敬する〇〇さんならきっとこう考えるだろう。きっとこんな発想をするのではないか。間違いなく〇〇するだろう。明確なイメージが頭に浮かべば締めたもの。鋭い見方や考え方ができるようになり、新しいアイデアを考える際に役立つのです。この方法は面識のない人に対しても応用できます。メディアで活躍する有名作家、一流画家、プロのミュージシャン。間接的に人柄や性格を知っていれば想像力を働かせることでこう考えるのではないかとイメージできるでしょう。できる範囲で構わないので思考パターンを真似してみましょう。人になりきったつもりで想像すれば視点が変わり、その人らしいユニークな発想が得られるでしょう。尊敬する人になったつもりで考えてみる。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その8、頭が硬い人のメモは整然として美しい。頭が柔らかい人のメモはぐしゃぐしゃで汚い。メモの書き方は頭の柔らかさに関係するポイントの一つです。頭が柔らかい人は綺麗な字で整然としたメモを取るように思いますが、ここに誤解があります。頭が硬い人はメモが整然として美しいという特徴があります。少しでも美しい字にしようとゆっくり丁寧に書こうとします。少しでも見栄えを良くするためレイアウトを気にしながら書こうとします。頭の中で綺麗に見えるレイアウトをイメージしてから書こうとする。メモは整然として美しくあることが素晴らしいと思っています。メモが整然として美しければ他人に見られても恥ずかしくありません。 メモの見栄えが良くなり、見やすくて読みやすくなるメリットがありますが、ここに落とし穴があります。頭が固い人はメモが整然として美しいメモを書くことに注意が向いています。頭の中は少しでも美しい字を書こう、少しでも見栄えを良くしようという思いでいっぱいです。そのためメモは整然として美しいのですが、肝心のアイデア発想がおろそかになっています。綺麗な字でメモを書こうとするとメモを書き留めるのが遅くなったり漏れたりします。レイアウトを考えているうちに何を書こうとしていたのか忘れます。整然として美しく書くことに全神経を向けているため、肝心のアイデアを膨らませる余裕がない。結果としてアイデア発想を妨げてしまうのです。では頭が柔らかい人のノートはどうなのか。頭が柔らかい人のメモはぐしゃぐしゃで汚い特徴があります。頭が柔らかい人はスピード重視でメモを取ります。走り書き、殴り書きのような字ばかり、ミミズのような字です。メモは自分が読めれば十分と考え、汚い字でも気にしません。メモのレイアウトも気にしません。思いついた順番に書き留めます。ひらめきは一瞬です。一瞬のひらめきを逃さないため、素早くメモを取ろうとしているため、必然的に字が汚くなります。短時間で効率よくメモを取れるようになります。そのため、一瞬のひらめきも確実に書き留めることができます。メモを取る時間と労力を最小限に抑えている分だけ考える余裕が生まれます。結果として、クリエイティブに集中しやすくなり、アイデア発想がスムーズになるのです。メモを取るという効果を最大限に発揮するなら、整然として美しいメモである必要はありません。思考に集中するなら、むしろメモはぐしゃぐしゃで汚い方がいい。汚い字を恐れないでください。見た目はぐしゃぐしゃで結構。誰かにメモを見られて笑われても何も気にすることはありません。メモはぐしゃぐしゃで汚いほど素晴らしいアイデアが生まれます。スピード重視でメモを取る。メモがぐしゃぐしゃで汚くても気にしない。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その9。作品は加えるだけでなく削ることも大切。潔く削る勇気が作品の完成度を高める。作品の価値を高めるには工夫を加えることが大切です。初期の作品は未熟であるため、工夫を加えることで価値を高めていきます。見やすくする、わかりやすくする、使いやすくする、面白くする、可愛くする、美しくする。工夫の凝った作品は特徴が強調され、魅力が高まります。完成度も高くなり、注目度も上がるでしょう。では、とにかく要素を加えればいいかというと、そうではありません。最適化という観点から考えると、加えることが向上につながるとは限りません。時には削ることが完成度を高めることもあります。作品への情熱が少なりすぎると、とにかく加えさえすればいいと狭い発想に陥っていることが少なくありません。針のように加えることで形作ることもあれば、彫刻のように削ることで形作ることもあります。多すぎる。目立ちすぎる。邪魔になる。不快感がある。複雑でわかりにくい。そうしたところがあれば、あえて削ってみましょう。見やすくなったり、わかりやすくなったり、使いやすくなったりします。作品の内容によっては、シンプルがふさわしい場合があります。シンプル、イズ、ベストという言葉があるように、削ることで宣伝されていくことが少なくありません。削っていくにつれて、作品がシンプルになっていき、修正や応用がしやすくなります。削るのは嫌だ。そのままにしておきたい。抵抗感を覚えるかもしれませんが、ためらっていると最適化ができません。目指すのは、あくまで最適化です。加えようとしている要素は、本当に工夫に値することなのか、検討する価値があります。最適化というゴールに向かって、加えるだけでなく、削ることも考慮してください。必要ないと思えば、思い切って削ってしまいましょう。自分の感性を大切にしましょう。違和感を覚えたことは、おおむね正解です。いらないものは、取っ払った方がすっきりします。潔く削る勇気が作品の完成度を高めるのです。作品は加えるだけでなく削ることも大切にする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その10。ネタを集める力がアイデアを出す力になる。アイデアは既存要素の新しい組み合わせにすぎません。そのためアイデアを考えるときはネタを集めることが大切です。実際のところアイデアを出せるかどうかはネタ集めで決まると言っても過言ではありません。ネタが多ければ多いほど組み合わせのパターンも多くなるためアイデアが出やすくなります。アイデアが出ないと嘆く人はネタが不足していることが大半です。どれだけクリエイティブな人でもそもそもネタがなければアイデアを出すのは難しい。知識に自信がないなら徹底的にネタを集めてください。学歴にコンプレックスがあるならなおさらネタ集めで勝負してください。どんなに頭が悪くても手元にネタがたくさんあればユニークな発想が膨らみます。では、どこからネタを仕入れるのか。あらゆるところから仕入れる姿勢が大切です。書籍、雑誌、新聞。書籍代がかかるなら図書館の活用してください。インターネットで検索してネタを集めることも有効です。情報の真偽には要注意ですが、手軽に素早くネタを仕入れるなら有効なツールです。時には人に相談を持ちかけることも検討してください。謙虚な姿勢で話を聞かせてもらう姿勢になれば相手も心よく知恵を貸してくれるでしょう。恥を捨てるつもりになればネタを集めやすくなります。手だけでなく足も使ってネタを集めてください。図書館に行く。イベントに参加する。美術館や展覧会に行く。音楽コンサートを聴きに行く。海外旅行に行く。足を使えばますますネタが増えるでしょう。あらゆるところからネタを集める姿勢が大切です。何でもネタになると思えば何でもネタになります。ネタを集めすぎてごちゃごちゃするなら整理すればいいだけです。ネタの整理は後からいくらでもできます。クリエイティブな仕事をしている人は普段から手元に豊富なネタを用意しています。ネタのストックが大量にあり必要に応じてネタを使い分けます。ネタが豊富だからアイデアが浮かぶのです。ネタは少なくて困ることはあっても多くて困ることはありません。十分ネタを集めランダムに組み合わせていけば嫌でもアイデアが浮かぶようになります。ネタを集める力がアイデアを出す力になるのです。集められるだけネタを集める。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その11。アイデア専用のメモ帳を作るだけでアイデア力がアップする。思いついたアイデアはどこかに書き留めますか。普段携帯している手帳に書き留めることもあるでしょう。机の上にあるメモ用紙に書き留めることもあるでしょう。飲食店ならテーブルにある紙ナプキンのメモ代わりにすることもあるかもしれません。もちろんメモができるだけまだいいのですが、この時ちょっとした抵抗感に悩むことがあります。手帳には仕事のメモ、取引先の電話番号などアイデアとは関係ない情報も書かれています。重要情報とアイデアメモを一冊の手帳にまとめて書き留めるのはなんとなく気が引けることもあるでしょう。手帳を汚したくないという抵抗感があると、せっかくアイデアが湧いても書き留める意欲を削いでしまうことがあります。またメモ用紙や飲食店の紙ナプキンも書くスペースが限られています。メモとしては有効ですが、すべて書き切れないかもしれません。本格的なメモを取るには少し物足りないと言えるでしょう。アイデアを考えるなら本格的にメモを書き留める準備をしておきたい。そこでおすすめなのがアイデア専用のメモ帳です。アイデア専用のメモ帳を用意しましょう。ひらめいたときさっと取り出し、抵抗なく書き留めることができるようになります。図やグラフを書いたり、絵や漫画を描いたりしても OK。アイデア専用のメモ帳なので何の抵抗もなく自由に思い切り書き留めていけます。また専用のメモ帳を作るからこそメモを書き留める気持ちも高揚してアイデアが充実するようになります。どんなことでも書いてください。もっとたくさんメモをしていいですよ。メモ帳から応援されている気がしてモチベーションが上がります。アイデア専用というのがポイントです。アイデア専用にすることでどんどんアイデアを書き留めていこうという意気込みも強くなります。インスピレーションが湧きやすくなり、潜在的な発想力を発揮しやすくなります。クリエイティブな人は必ずアイデア専用のメモ帳を持っています。一瞬のインスピレーションの無駄にしないよう、いつでもメモ帳を携帯してメモを書き留める準備ができています。だからこそ小さなアイデアでも漏れなく残すことができ、大きく発展させていけるのです。アイデア専用のメモ帳なくしてクリエイティブは始まりません。メモ帳一冊の費用は小さくても効果は絶大です。アイデア専用のメモ帳を作るだけでアイデア力がアップするのです。アイデア専用のメモ帳を作ろう。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その12。アイデアを考えるだけでアイデア力を鍛えるトレーニングになっている。アイデア力はいつ鍛えられるのでしょうか。 アイデア力が鍛えられた実感はアイデアが出た時に湧きやすいのではないでしょうか。頭の中で様々な想像や発想を膨らました結果、アイデアがひらめきます。アイデアという結果が出ると安心します。アイデアの代償に関わらず、ひとまずアイデアが出れば頭をひねった感覚が得られるでしょう。ひとまず結果が出ているので前に進んだ実感もあります。確かにアイデアという結果が出ているのはたっぷり頭を働かせた証拠です。アイデアがたくさん出るにつれてどんどんアイデア力が鍛えられているという実感も湧きやすくなるでしょう。一方でアイデアが出なければ非生産的な時間を過ごしただけのように感じます。不毛な時間を過ごした気分になり、かえってアイデア力が低下しているように感じることも少なくありません。しかしここに誤解があります。アイデアが出なくても想像を発想を膨らませている時点でアイデア力が鍛えられています。様々なイメージを思い浮かべるとき想像力が鍛えられています。様々な組み合わせを考えているとき発想力が鍛えられています。筋肉を使うことで筋力が鍛えられるように頭を使うことでアイデア力が鍛えられていきます。つまりアイデアを考えるだけでアイデア力を鍛えるトレーニングになっている。たとえ結果は出ていなくてもアイデアを考えている時点でアイデア力が鍛えられているのです。どんどんアイデアを考えましょう。アイデアが出ても出なくても構いません。不発に終わっても落ち込む必要はなし。結果にとらわれずとにかく頭を働かせましょう。アイデアを出すことも大切ですが、まずアイデアを考えることが大切です。こんなバカなこと考えていいのだろうかと思うだけでも構いません。くだらないアイデアを考えているだけでも想像力、発想力を働かせることができています。頭の中は現実世界より広大な世界が広がっています。想像力や発想力をたっぷり働かせることでアイデア力を鍛えていきます。脳の可能性をもっと引き出すためにも少しでも頭を働かせる機会を作りましょう。脳は筋トレと同じように使わないと衰えていき、使えば鍛えられていきます。普段からアイデアを考える習慣を続けていくことで少しずつアイデア力が鍛えられていきます。結果が出なくてもアイデアを考えることでアイデア力が鍛えられていると考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その13。自分は分かっていないという前提から考えるとアイデアが生まれる。アイデアを考えるときには大切にしたい前提があります。それは自分は分かっていないという前提です。アイデアを考えるときすでに知っている言葉なら改めて調べることはありません。その言葉なら知っているよと思うでしょう。特に意識することもなく基地の認識で考えることが多いはずです。しかし自分が認識している意味は本当に正しいのかわかりません。誤解や先入観という可能性があるからです。誤解や先入観はなかなか自分では気づけません。自分は分かっていると思った時点ですでに誤解が発生している可能性があります。ゼロベースで考えたくても自覚がなければ対処のしようがないのです。そこで役立つのが自分は分かっていないという考え方です。スタート地点よりもっと下がって考えるということです。すでに意味を分かっていたとしても分かっていないという前提から考えましょう。分かっていないという前提になると初心に帰ることができます。基本に立ち返ってゼロベースで考えると頭が柔らかくなるためアイデアが生まれやすい状態になります。例えば幸せな人生を送るアイデアを考えるという題目があるとします。ここで注目したいのは幸せ、人生というキーワードです。幸せも人生も聞き慣れた言葉で意味も熟知しているはずですが、分かっていないという前提で考えます。幸せや人生という言葉を初めて聞いたものと仮定して考えてみます。言葉の意味を辞書やインターネットで調べてみましょう。自分の誤解や先入観に気づいたり意味を深く考えるきっかけになったりします。意味や定義について調べると思わぬ発見が得られたり視野が広がったりするはずです。お客様を喜ばせるアイデアを考えるという題目があるとします。すぐにお客様はこの人という認識を持っているはずですが、注意が必要です。金銭取引のある人だけお客様と思い込んでいることもあるでしょう。自分が認識しているお客様とは狭い範囲であり、見落としがあるかもしれません。この時も自分は分かっていないという前提から考えることが大切です。自分にとってお客様は誰なのか。他にも潜在的なお客様がいるのではないか。そもそもお客様とは何なのか。自問自答を繰り返すことで潜在的なお客様の存在に気づくきっかけになるでしょう。お客様の見方や認識が変わり、ビジネスのブレイクスルーを生み出せる可能性があります。分かっていない前提から入るとユニークな視点が得られ、アイデアが生まれるきっかけになります。これが謙虚ということです。自分は分かっていないという前提で考えると、謙虚になってアイデアを考えることができます。基本に立ち返ってゼロベースで考えることで新しいアイデアが生まれるのです。自分は分かっていないという前提で考えてみる。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その14。1分ノート、2分ノートを準備するだけでアイデアの総監督になれる。アイデアを考えるときはノートが欠かせません。思いついたことをノートに書き留めることで後から振り返ることができるようになります。どんなに記憶力が悪い人でも記録さえしておけば消えることはありません。情報を整理したり肉付けしたりするためにもこまめに書き留めていくことが大切です。もちろん1種類のノートでもいいのですが、もっと便利にする工夫があります。それは1分ノート、2分ノートです。野球における1分、2分をイメージするとわかりやすいでしょう。野球では選手の実力に応じて1分、2分という昇格、降格の仕組みがありますが、それはアイデア発想にも応用する形です。アイデアを書き留めるノートにも1分ノート、2分ノートの2種類を準備することで情報を整理しやすくなります。2分ノート。思いついたアイデアはまず2分ノートに書き留めるようにします。字やレイアウトは気にせずどんどん書き込むようにします。小さなアイデアから大きなアイデアまでとにかくひらめいたアイデアをすべて書き留めるのがポイントです。もちろんアイデアだけでなく気になったメモや情報もどんどん書き込んでもいいでしょう。2分ノートに書き込むことで一旦情報を寝かせる効果も得られます。1分ノート。2分ノートの中からこれは良い、これは使えると思ったものを1分ノートに書き写すようにします。野球に例えると代表を選抜するようなイメージです。すると1分ノートには良質なアイデアが揃うようになります。アイデアの見通しが良くなってアイデアを発展させたり次のアイデアを考え出したりしやすくなります。もちろん一旦1分に昇格させたものをやはり使えないと思ったアイデアは2分ノートに降格させます。1分という名にふさわしいよう少し立派なノートにしてみる工夫も面白いでしょう。1分ノート、2分ノートの工夫は必須ではありませんが、好みに応じて試してみる価値はあるでしょう。少し書き写す手間は増えますが、物理的にノートを分けることで情報を整理しやすくなります。特に膨大なアイデアを出さなければいけない時に有効な方法です。アイデア発想にプロ野球のような仕組みを取り入れてみると監督になったような気分を味わえるでしょう。遊び心やユーモアも加わるため、ますますアイデア発想が楽しくなるはずです。1分ノート、2分ノートを準備するだけでアイデアの総監督になれるのです。1分ノートと2分ノートを用意する。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その15。アイデアが出そうなところをイメージするのではない。アイデアが出たところをイメージする。アイデアを考えるときに大切なのは成功イメージです。優秀な営業マンは契約が取れているところをイメージしています。一流のアーティストは音楽で人々を魅了しているところをイメージしています。プロのバスケットボール選手はシュートが入っているところをイメージしています。成功をイメージすると目標達成に意識を集中できるため現実化の力が強くなります。脳はイメージしたことを実現するプログラムが組み込まれています。これはアイデア発想でも応用できます。イメージしたことは現実になりやすいため具体的に成功をイメージすることで現実化が加速します。ただし成功をイメージするとき注意したいことがあります。アイデアが出そうなところをイメージするのはよくありません。アイデアが出そうなところは成功前のイメージだからです。成功しかけてはいるもののまだ成功していません。もちろん何もイメージしないよりはいいですが効果が半減します。頑張ってアイデアを考えているところをイメージすると苦しいストレスを感じます。ではどうするか。すでにアイデアが出たところをイメージするのです。アイデア発想における成功イメージとはアイデアが出たところを言います。上司から褒められているところ、頑張りに感心されているところ、大勢から感謝され苦労が報われているところ、 ユニークなアイデアが思いつき大笑いしているところ、素晴らしいアイデアにガッツポーズで喜んでいるところ、成功をイメージしましょう。ワクワクしてきてやる気が出てくるでしょう。自然と積極性が高まって想像力や発想力が膨らみ、潜在的な力が発揮されるようになります。アイデアが出たところをイメージすることで実現に向かって心や体が動き始めます。まもなく本当にアイデアが出てイメージが現実化するのです。アイデアが出そうなところではなく、アイデアが出たところをイメージする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その16。言い訳も後回しもしない。今すぐアイデアを考え始めよう。アイデアを考えなければいけないにもかかわらず後回しにしていませんか。アイデアは時間があるときに考えよう。このテレビ番組を見終わってから考えよう。今は気が乗らないから後から考えよう。確かに細切れの時間ではろくな仕事ができないでしょう。まとまった時間がある方がじっくり集中してアイデアを考えやすくなります。面白いテレビ番組があるのでしょう。見たいテレビ番組があって釘付けになっているならなおさら目が離せないでしょう。気分が乗らないときもあるはずです。なんとなく気が重くてやる気が出ないときもあります。私たちは何かと言い訳をして大切な仕事を後回しにしがちです。しかし余計な言い訳をして後回しにしているといつまで経ってもアイデアを考えることができません。アイデアという言葉の印象でしょうか。どことなくアイデアを考える仕事は仮遊びのような印象があります。ないがしろにされやすいですが、だからこそ注意が必要です。アイデアを考えるとはいえ一つの仕事です。たった一つのアイデアが劇的な向上や改善をもたらすことがあります。人生や世界を変える可能性もゼロではないでしょう。そんな大切な仕事を後回しにするのは大きな損失です。時間は1秒も待ってくれません。もたもたしているうちにどんどん時間が過ぎています。気づけば今日が終わっているでしょう。しばらくしてから生産性の低い時間を過ごしていた自分に気づき後悔するのです。もう余計な言い訳で後回しにするのはやめましょう。言い訳を考えることに頭を使うのではなく、アイデアを考えることに頭を使ってください。アイデアは今すぐ考え始めるのです。思い立った瞬間、思い腰を上げアイデア発想に取り掛かりましょう。今すぐ取り掛かれば今すぐ考え始めることができます。気持ちが熱いうちに行動した方がアイデアも浮かびやすくなります。元気がなくても構いません。元気がないなら元気がないなりにアイデアが出るでしょう。気分が乗らなくても構いません。気分が乗らないときはできる範囲で考えられるはずです。たとえ頭が回らないときでもいいのです。頭が回らないならネタ集めや資料の整理など頭を使わない仕事ができるはずです。アイデアを考えるとはいえ結局のところ行動力です。アイデア発想に待ったなし。こうしている間にも時間が時刻と過ぎていきます。今すぐ始めれば一つでも多くのアイデアを出していきます。今すぐアイデアを考え始める人が素晴らしいアイデアを出せるのです。今すぐアイデア発想に取り掛かる。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その17。質問を変えるだけでいいアイデアが出る。アイデアを考えるコツの一つは質問です。いいアイデアを考えるためには自分に質問を投げかけそれに答えようとします。どうすれば早くなるか。どうすれば集中できるか。どうすればもっと利益を出せるか。自問自答を繰り返すことで知恵を振り絞ります。もしなかなかアイデアが思いつかないときは質問を変えてみてください。出したいアイデアは同じでも質問を変えるだけで視点が変わりアイデアが出やすくなります。例えばどうすれば早くなるかという質問ならどうすれば無駄をなくせるかに変えてみます。無駄を省くと仕事量が減るため結果として仕事も早くなります。早くするではなく無駄を省くという視点で考えるとアイデアが思いつきやすくなるでしょう。どうすれば集中できるかという質問ならどうすれば邪魔が入らないかに変えてみます。集中力を高める発想ではなく集中の邪魔が入らないようにする発想です。視点が変わることでハッとするアイデアが浮かぶでしょう。どうすればもっと利益を出せるかという質問ならどうすればもっと経費を削減できるかに変えて考えてみましょう。売り上げが同じなら経費を落とすだけで利益が上がります。売り上げを上げる方法は難しくても経費を下げる方法ならアイデアが出やすくなるのではないでしょうか。自動車をヘンリー・フォードが組み立てラインを思いついた方法もユニークです。ヘンリーは当初仕事に従業員を割り当てるにはどうすればいいかと考えていましたが質問を変えました。従業員に仕事を割り当てるにはどうすればいいかと逆に考えたことで組み立てラインのアイデアを出しました。山の頂上は一つですがそこに進む道は様々です。目的達成に向かって質問を変えながら自問自答してみましょう。質問を変えるたびに視点が変わります。質問の無限に変えていけば視点も無限に変わります。ある質問で思いつかなくても別の質問に変えると思いつくことがあります。アイデアが出るかどうかはいかにユニークな質問を作れるかにかかっていると言っても過言ではありません。あなたは今何らかの質問を自分に向けているでしょう。その質問を変えてみてください。質問を逆にしてみたりキーワードを入れ替えたりしてみてください。質問を変えるだけでいいアイデアが出るはずです。質問を変えて考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その18。アイデアを考え出すことは大いなる投資。アイデアを考えるとは何でしょうか。発想を膨らませること、インスピレーションを得ること、素晴らしい工夫を思いつくこと、そう考える人が多いのではないでしょうか。もちろん正しい認識ですが別の視点で考えてみると意外な事実が見えてきます。アイデアを考えることは大いなる投資なのです。アイデアを考えるときある程度のリソースを消費します。お金がかかります。時間を費やします。労力を消耗します。それぞれ貴重なリソースであり有限です。どんなアイデアが出るかは未知数ですが少なくとも時間お金労力を費やさなければアイデアも出てきません。もったいないと思うかもしれませんがそれは違います。時間お金労力を費やしますが無駄ではありません。時間お金労力を費やして考えるにつれてたくさんのアイデアが出ます。その中から時折秀逸なアイデアも生まれます。たった一つのアイデアによって劇的なインパクトにつながることがあります。仕事の精度や効率が上がったりスピードが速くなったり売り上げや評判を上げたりです。人生や生き方が変わる可能性もゼロではありません。秀逸なアイデアが浮かべば投資したリソースを上回るリターンを得られます。投資という感覚を持ってアイデアを考えていきましょう。時間お金労力を費やせば間もなく何らかのアイデアが出ます。大半のアイデアは平凡かもしれませんが正しい方法論で頭をひねり続けていけば必ずいつか秀逸なアイデアが出ます。投資を無駄にしないためにも気持ちを引き締め意識を集中させることです。投資を回収できるかどうかはいいアイデアが出るかどうかにかかっています。投資に見合ったリターンが得られるようアイデアを考えるときは本腰を入れて考えましょう。バカになること、子供に戻ること、遊び心で考えること、とことん頭を柔らかくしてたっぷり知恵を振り絞りましょう。想像力、発想力を膨らませあらゆる可能性を探りましょう。アイデアを考えることは大いなる投資なのです。アイデアを考え出すことは大いなる投資と考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その19。アイデアは隠すより話した方がいい3つのメリットとは。思いついたアイデアはぜひ人に話しましょう。こそこそ隠すよりどんどん話した方がいい。人にアイデアを話すと盗まれそうだ。変なアイデアだと笑われそう。アイデアの体裁が整ってから話したい。そう思う人も多いのではないでしょうか。もちろんアイデアを練り上げるまで伏せておく方がいい場合もあります。コンテやプレゼンなら本番まで発表を控えておくのがいいでしょう。また競争相手やライバル企業にのこのこアイデアを漏らすのも注意が必要です。形になる前のアイデアは知的財産に当たりませんがヒントにはなります。漏らしたアイデアを盗まれ自分のものとされる可能性もありません。アイデアを思いついても不安や心配があって人に話すのを控える人も多いのではないでしょうか。しかし事情がある場合を除けば思いついたアイデアはどんどん人に話すのが得策です。アイデアを話すことによるメリットは3つあります。メリット1、話す過程で考えが整理される。人に話すためには分かりやすく噛み砕く必要があります。今こういうアイデアを考えていると人に話す過程で考えが整理されます。人と会話しているうちにパッとインスピレーションが得られることもあります。 わかりやすく説明する努力が結果として新しい視野をもたらすことが少なくありません。メリットに、客観的な意見や反応を確認できる。人と話すと反応が得られます。客観的な反応が得られることで他人がどう感じるか知ることができるでしょう。自分ではつまらないと感じたものが他人には面白いと感じることもあります。自分の予想とは違った反応が返ってくれば新しい発見につながり修正改善がしやすくなります。メリット3、アドバイスをもらえることがある。人に話すとアドバイスをもらえることがあります。人に話すからこそ素晴らしい知恵が出るもの。客観的な立場からもらえたアイデアは新しい発見をもたらしてくれるでしょう。もっとこうした方が良くなるよという一言でブラッシュアップにつながることがあります。ブレイクスルーをもたらしさらにアイデアの質を高めていきます。こそこそ隠しているとアイデアを発展させるチャンスを逃すことになります。より良いアイデアをブラッシュアップさせていくためにもどんどん人に話しましょう。どんどん人に話す人が素晴らしいアイデアを完成させていきます。アイデアはこそこそ隠すよりどんどん人に話す。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その20、練りすぎたアイデアは作られすぎて面白くない。アイデアは練りすぎに注意しましょう。アイデアは練れば練るほど面白くなる。そう思っている人も多いのではないでしょうか。もちろん知恵も工夫も何もないアイデアは物足りないでしょう。地味やシンプルがふさわしいこともありますが、基本的には何らかの工夫を凝らすことが向上や改善につながります。アイデアが出たらそのままにせず、ある程度練っていくことが必要です。工夫を重ねて具体的な形にしていくことでアイデアの魅力が引き出され価値を高めていきます。練られたアイデアは完成度が高くなり多くの人から認められるでしょう。事実、世の中にある秀逸なアイデアには何らかの工夫が施されているものが大半です。工夫がスパイスの役割を果たし、良い味を出していくのです。では、とにかくアイデアを練ればいいかというと、それは違います。アイデアを練るのはいいですが、練りすぎるのは良くありません。練りすぎたアイデアは後から修正できなかったり、応用が効かなかったりして不便になります。また、複雑になったり、間延びしたり、面倒くさくなったりなど、かえって質を下げることも少なくありません。工夫のつもりが逆効果になっては本末転倒です。茹ですぎたパスタは水気が多くて美味しくないように、練りすぎたアイデアも作られすぎて面白くないのです。では、アイデアを練るならどの程度がいいのでしょうか。目安は7割から8割です。わざと一部に未熟な部分を残すことで修正や応用がしやすくなります。どんなに多くても9割を上限とするのがいいでしょう。もっと面白くしようとアイデアを考えることに熱中していると視野が狭くなって周りが見えなくなる。いつの間にかヒートアップして練りすぎてしまうことが少なくないため注意が必要です。アクセルだけでなくブレーキも大切です。いかに練るかではなく、どこで練るのをやめるかです。パスタはアルデンテの状態が一番美味しいように、アイデアも未熟な部分を残した状態が一番面白いのです。アイデアは練りすぎないように注意する。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その21、アイデアを出しすぎて怒られることはない。アイデアはまず量です。最初はとにかく量を意識してどんどん出していきましょう。出して出して出しまくる。小さなアイデア、大きなアイデア、シンプルなアイデア、ユニークなアイデア、くだらないアイデア、素晴らしいアイデア。アイデアの良し悪しは気にせず、とにかく量を意識して出していきましょう。量を意識してアイデアを出そうとするとき、ふとある心配をする人もいるかもしれません。アイデアを出しすぎて怒られないだろうかです。アイデアがたくさんなると確認する方も手間暇がかかるでしょう。アイデアをたくさん出すにつれて質の低いアイデアも増えるはずです。無駄がたくさんなると怒られるように、アイデアもたくさんなると先頭から怒られそうな不安が出てくるかもしれません。不安があるとたくさん出すことにためらいが生じます。しかしその心配は取り越し苦労に終わるでしょう。アイデア発想において量は正義です。量と質は比例します。量を意識してアイデアを出していくからこそ優れたアイデアも出やすくなります。陳腐なことでもくだらないことでもいいので、量を意識してアイデアを出していけばまぐれで当たることがあります。むしろアイデアを出せば出すほど怒られるどころか褒められるでしょう。こんなにたくさん考えたのですか。素晴らしい発想力ですね。すごいですね。頑張りましたね。量は情熱と努力を注いだことの証。少なくとも頑張って考えたという気持ちは相手に伝わります。感心されるくらいたくさんのアイデアを出そうではありませんか。大量のアイデアを出せば情熱と努力を認められ褒めてくれるでしょう。アイデア発想に遠慮は不要です。こんなくだらないアイデアを出していいのかなと迷ったら出しましょう。自分はバカバカしいと感じても相手は素晴らしいと評価してくれるかもしれません。たとえいいアイデアがなくてもアイデアに全力を尽くした姿勢は認められ評価につながります。アイデア発想において量は正義。アイデアはとにかく出せるだけ出しましょう。世の中にくだらないアイデアは一つもありません。アイデアを出しすぎて怒られることはないのです。とにかくアイデアは遠慮せず出せるだけ出す。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その22、理性は大切。感性はもっと大切。アイデア発想でまず大切なのは理性です。感情に流されず筋道を立てて物事を考え判断するということです。何事も理性で考え理性で判断します。理性で考える際に役立つのは実績やデータです。実績やデータは具体的でわかりやすい。実績やデータを参考にしながら論理を組み立てて考えます。論理を組み立てて考えることで筋の通ったアイデアが生まれます。アイデアを考えるとき理性が大切なのは間違いありません。では理性で十分かというとそれは違います。理性にはあるデメリットがあります。筋が通った考え方ができる反面筋が通っていないことを考えにくくなるのです。筋が通っていない。そう思った瞬間目が覚めて現実的な考え方しかできなくなります。筋が通っていないことは論理的ではないためそれ以上考えることができなくなります。非合理なことを考えることができなくなるのはアイデア発想の大きなデメリット。理性で考えると合理性にとらわれてしまい想像力発想力が膨らみにくくなります。また実績やデータは言い換えると過去です。過去の数字であって未来の数字ではありません。参考にはなりますがあくまで参考に過ぎない。数字ばかり見ていると過去にとらわれてしまい未来に向けた発想が難しくなるのです。理性も大切ですがもっと大切にしたいことがあります。それが感性です。心であり気持ちであり感動です。人は心を持つ生き物です。心は数値化できませんが数字以上に大切です。数字で表現できないということは数字以上の何かがあるということです。それは夢であり希望であり可能性です。未来を変える何かが隠れています。感性を大切にしましょう。自分が面白いと感じたら面白い。自分が美しいと感じたら美しい。自分が素晴らしいと感じたら素晴らしい。なんだかワクワクすると思ったらゴーサインです。数字で説明できないことに素晴らしいアイデアが隠れています。なんだかいいねと感じたことは筋が通っていなくても大切にしたい。心で感じたことは人の心を動かす力があります。アイデアは心で感じ取ったことを元にして考えていくことが大切です。感性をアンテナにして考えていけば人の心をつかむアイデアが生まれます。時には直感を信じることも大切です。直感は疑わしい単なる気のせいという人もいますがそれは頭の固い考え方。直感は潜在意識に眠った過去の記憶が一瞬表面化したものです。直感には何らかの理由が伴っています。これまでの経験によるものですから根拠がゼロというわけではありません。はっきりした根拠はなくても自分の直感を信じて前に進むことも大切です。理性にとらわれず感性も大切にしてください。頭で考えた価値観より心で感じた価値観です。理性も大切ですが感性はもっと大切なのです。アイデア発想では理性だけでなく感性も大切にする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その23、アイデアが出ないから呼吸が浅くなるのではない。呼吸が浅いからアイデアが出なくなる。アイデアが出なくて苦しい。そんな時は呼吸が浅くなっていないか確認してみてください。 アイデアが出ないときは呼吸が浅くなっていることが多い。行き詰まりを感じているときは緊張とストレスが強くなるため、いつの間にか呼吸が浅くなりがちです。呼吸が浅いと血中の酸素濃度が低下して脳のパフォーマンスも悪くなります。思考力、想像力、発想力に悪影響が及べばアイデアがうまくいかないのも当然です。また交感神経が高ぶると体が緊張して頭も硬くなります。視野が狭くなって融通の利かない考えにとらわれユニークな発想を妨げてしまうのです。アイデアが出ないから呼吸が浅くなるのではありません。呼吸が浅いからアイデアが出なくなるのです。アイデアが出ないときは深呼吸をしましょう。大きく息を吸ってゆっくり吐く。息を吸うときは3、4秒、吐くときは6、8秒を目安にするといいでしょう。深呼吸を何回か繰り返せば血中の酸素濃度が増え脳にも酸素が行き渡ります。頭の働きが活性化され思考力のパフォーマンスがアップします。また深呼吸には精神安定をもたらす作用もあります。呼吸は自分の意志で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。意識的に呼吸を整えることで交感神経が静まり副交感神経が優位になります。思考が明瞭になるだけでなく気持ちも落ち着くのでアイデアが出やすくなるのです。たかが深呼吸、再度深呼吸。アイデアが出ないときは深呼吸をしましょう。呼吸を整えると思考も整います。深呼吸を数回繰り返せば余裕と落ち着きを取り戻せているはずです。アイデアが出なくて頭がぼっとしたら深呼吸をする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その24。体を鍛えて体力をつけることがアイデア発想の底力になる。アイデアパーソンになるなら体を鍛えて体力をつけましょう。体を鍛えても意味がないのではないか。疑問に思う人も多いでしょう。確かにアイデアは知的作業です。資料を取りに行ったり情報を調べたりする際に体を使う場面はあるものの、基本的に頭を使うことが大半です。思考力、想像力、発想力も脳で行われること。脳のパフォーマンスがいいほどアイデア発想もスムーズになります。アイデア発想は頭が勝負と言っても過言ではありません。体を鍛えて体力をつけても意味がないように思いますが、それは誤解です。アイデアを考えるとはいえ体力を消耗します。何かいいアイデアはないだろうかと考えるとき、体は動かしていなくても頭は空活動しています。試験前に勉強しているときのことを思い出してください。ぼっとする1時間と勉強する1時間では体力の減り方が違うことに気づくはずです。勉強する1時間の方がしっかり頭を使っているので体力の消耗が激しいでしょう。お腹がすくのも疲れを感じるのも早いはずです。それはアイデアを考えるときも同じです。アイデアを考えるとき頭を使いつつも体力を消耗しています。特になかなかアイデアが出なくて踏ん張っているときは体力だけでなく気力や精神力も要します。体力がないとすぐバテてしまいアイデアを考える力が弱くなる。集中力が長続きしなかったりストレスにも弱くなったりして諦めやすくなる。残念ながら運動不足ではアイデアパーソンになるのは難しいのが現実なのです。アイデアパーソンになりたいなら体を鍛えて体力をつけましょう。筋トレで体を鍛え有酸素運動で体力をつけましょう。日頃から運動を習慣にしてしっかり汗を流しましょう。最初は筋肉痛があって大変ですが、体が鍛えられると筋肉痛になりにくくなります。体を鍛えて体力をつけておくとアイデアを考える基礎になり集中力が続きやすくなります。ストレスに強くなりアイデアを考える時の持久力に代わり根気を発揮できます。筋肉と体力をつけることで自己肯定感が高まり、それがアイデアを生み出す自信にもつながります。体を鍛えて体力をつけることはストレス解消にもなるため健康習慣としても有効です。運動が得意である必要はありません。運動音痴でも運動神経が鈍くても構いません。大切なことは定期的な運動習慣。体を鍛えて体力をつけることがアイデア発想の底力になるのです。筋トレや有酸素運動で体を鍛えて体力をつける。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その25。偶然思いつくアイデアもあっていい。まぐれも実力のうち。ある時、まぐれでアイデアを思いつくことがあります。人から聞いた話でひらめいた。書店で立ち読みした本の一節からインスピレーションを得た。たまたま面白い夢を見て着想を得た。ある時、思いがけない巡り合わせによって何の努力もなくアイデアを思いつくことがあるもの。アイデアを考えるといえば苦労が伴うものというイメージがあるでしょう。手間暇をかけて資料を集め、じっくり考えた上で思いつくイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。そのため、まぐれでアイデアを出すのはせこい感じがあり、アイデアパーソンらしくないと思うかもしれません。しかし、ここに誤解があります。まぐれであっても自分のアイデアに自信を持ってください。アイデア発想ではまぐれも実力のうちだからです。まぐれであってもアイデアはアイデアです。まぐれとはいえ、実はきちんと努力しています。例えば、人から聞いた話でひらめいたなら、人から話を聞くという努力をしています。書店で立ち読みした本の一節からひらめいたなら、書店に出向いて本を読むという努力をしています。たまたま面白い夢を見て着想を得たなら、おそらく寝る直前ギリギリまでアイデアを考えていたのでしょう。つまり、自分でも気づかないうちに幸運を引き寄せる努力をしているのです。意識的、無意識的に関わらず、目的に向かって行動していることは素晴らしい。まぐれだろうと幸運だろうと思いついたアイデアには自信を持ってください。あなたの頭から生まれたアイデアであるのは事実。偶然思いつくアイデアもあっていい。まぐれも実力のうちです。まぐれで思いつくアイデアも実力のうちと考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その26。黙っていても仕方ない。アイデアに自信があるなら積極的にアピールしよう。上司やクライアントから依頼されてアイデアを考えることがあります。話を聞いているうちに頼まれてもいないのにアイデアが出ることもあります。思いついたアイデアをどうするか。それが問題です。思いついたアイデアは黙っておく人もいるかもしれません。いちいち話す必要はないだろう。ありがた迷惑になるかもしれないから黙っておこう。頼まれてもいないのにアイデアを言うと生意気に思われるのではないか。せっかくアイデアが思いついても様々な不安が頭をよぎり無難に黙っておくこともあるでしょう。もちろん時には場の雰囲気を大切にしなければいけない時もあります。フォーマルな場面であり余計な発言は慎んでおくのがいいでしょう。上司の顔を立てるような場面ならあえて控えた方が得策です。聞かれたら話すという姿勢も悪くありません。しかし消極的な姿勢ではせっかく思いついたアイデアがもったいない。あなたがアイデアを持っていることはアピールしない限り誰もわかりません。もしアイデアに自信があるなら積極的にアピールしましょう。いいアイデアがあります。こんな工夫はいかがでしょうか。雰囲気が許す限り思いついたアイデアはどんどん積極的にアピールした方がいい。自慢になるから嫌だと思う人もいるかもしれませんが誤解です。聞かれてもいないのに能力をアピールするのは不快感を与える原因になりますが、アイデアの場合は違います。アイデアのアピールは自慢にも迷惑にもなりません。素晴らしいヒントが得られるのは相手にとって得になります。ヒントになり視野も広がり選択肢も増やせ、いいことづくめです。良識のある人ならいいアイデアですねと喜んでくれるに違いありません。たとえアイデアが役立たなくても頭を働かせてアイデアを考え積極的にアピールする姿は好印象でしょう。自信のあるアイデアなら企業にアイデアを売り込んでみるのも悪くありません。企業にとっても優れたアイデアは大歓迎のはずです。そのアイデアがヒントになって特許や発明につながるかもしれません。せっかく思いついたアイデアをミスミス無駄にするのはもったいない。自分のアイデアに自信があるならどんどんアピールしましょう。沈黙は金、油田は銀という格言がありますが、アイデア発想に関しては違います。アイデア発想では油田こそ金です。黙ったままにしているのは相手を助けるだけでなく自分が評価されるチャンスをミスミス逃しているようなもの。アイデアに自信があるなら余計な遠慮はせず積極的にアピールしましょう。アイデアに自信があるなら余計な遠慮はせず積極的にアピールする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その27。アイデアを振り絞る切り札は根気。アイデアを出していくにつれてだんだんネタが尽きてきます。最初は普通のアイデアが出てきます。誰でも思いつくような平凡でシンプルなアイデアです。アイデアを出して出して出しまくる。アイデアを出し続けていくとそのうちネタが尽きてきて視点や考え方を変えなくてはならなくなります。視点と考え方を変えると新しい発想が生まれ再びネタが出始めます。 ところがしばらくすると視点や考え方を変えて出したアイデアさえもネタが尽きてくる。もうダメだ。これ以上アイデアは出ない。アイデアは出尽くした。そう思って諦めそうになりますが、ここが正念場です。諦めたらもうアイデアは出てこなくなります。考えるのをやめたらもうアイデアも出なくなります。アイデアを振り絞る切り札は何か。根気なのです。根気を出してもう一踏ん張りしてください。もっと視野を広げてみてください。さらに視点を変えてみてください。あらゆる発想を膨らませてください。ひねった頭をもう一度ひねりましょう。もっとバカになりましょう。もっと子供に戻りましょう。もっと遊び心を爆発させましょう。既存に立ち返りゼロベースから考え直してみてください。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせにすぎません。もう出ないと思っても根気よく続ければ必ずアイデアは出ます。アイデアに打ち止めはありません。打ち止めと思うから打ち止めになります。根気がないなら根気を鍛えるチャンスと考えてください。アイデアを考える機会を通してどんどん根気を鍛えていけばいい。苦しいから嫌だと考えるのではなく、苦しいから意味があると考えたい。気力の限界を感じたなら一旦休憩を入れてから再開しましょう。休憩は何度入れても構いません。しっかり睡眠をとって美味しいものを食べれば再び気力が湧くようになります。苦しいですが踏ん張りましょう。肉体には限界がありますが、アイデア発想には限界がありません。諦めず根気よく考え続ければアイデアはいくらでも出てきます。根気を出せばアイデアは出る。アイデアを振り絞る切り札は根気なのです。アイデアが出にくくなっても根気を出してアイデアを出す。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その28。アイデア発想はダイヤモンドの採掘。諦めかけた時の正念場。アイデア発想はダイヤモンドの採掘に似ています。ダイヤモンドの採掘はこの辺りにあるだろうと目星をつけて掘り始めます。掘って掘って掘りまくる。ところが深く掘ったにもかかわらず、なかなかダイヤモンドは見つかりません。見込み違いだったかなという不安がだんだん大きくなる。しかし諦めかけた時の正念場。もう十分深く掘ったから何もないだろうと諦めたら最後です。掘るのをやめたらダイヤモンドが見つかる可能性もゼロです。往々にしてダイヤモンドは諦めかけた先にあります。諦めずにさらに深く掘っていくと、その下にあるダイヤモンドを掘り当てることができます。諦めずにもう一踏ん張り深く掘ってみることで念願のダイヤモンドを掘り当てることができます。諦めなくてよかったとほっと安心する。そして巨額の富を手に入れるのです。これはアイデア発想においても同じです。この辺りにアイデアがありそうだと目星をつけて深く掘り下げていきます。考えまくる。ところが思いのほかアイデアが出なくて苦労することが少なくありません。十分深く掘り下げたが何もなかった。そう思って諦めたら最後です。アイデアは限界と思ったそこの下に隠れています。諦めずにもっと深く掘り進めることで素晴らしいアイデアを掘り当てるのです。あなたは今アイデアが出なくてうんざりしているかもしれません。なかなか成果が得られず希望の光を失いかけているかもしれませんが、諦めかけた時が正念場です。これ以上深く掘っても無駄だと思っても実際はわかりません。限界だと思うのは自分が限界と思い込んでいるにすぎません。ダイヤモンドの採掘をイメージしながらもう少し粘ってください。アイデアは信じることが大切です。必ずあると信じて深く掘り下げていくと輝くものを見出せるでしょう。秀逸なアイデアはそこの下にあるのです。アイデアがなかなか出ないときはダイヤモンドの採掘をイメージしながらもう一踏ん張りする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その29。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間が無駄になったわけではない。アイデアを出そうと頭をひねる。ひねってひねってひねりまくる。アイデアを出す作業は想像力と発想力が求められます。アイデアは単純作業とは違って進捗と時間が正比例するものではありません。考えてすぐアイデアが出るとは限らない。アイデアは出るときは出ますが、出ないときは出ません。1時間に10個アイデアが出ることもあれば、1時間に1個しかアイデアが出ないこともあり、仕事に波があります。残念なことに1時間考えたらアイデアが1つも出なかったということもあります。こういうときはモヤモヤした気持ちになります。頭を1時間ひねってアイデアが出なければ仕事の成果もゼロということになります。客観的に見れば1時間ぬぬなって首をかしげてばかりです。仕事をしてはいるものの結果が出ていないので時間を無駄にしたような感覚になるかもしれません。これは違うのです。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間が無駄になったわけではありません。アイデアはゼロでも頭の中では成長あり。1時間考えてアイデアが出なくてもその1時間は頭を動かし続けました。ぼーっとしていたわけではなく、あれこれ多方面に考えを張り巡らしていたでしょう。アイデアは出ませんでしたが、形になるものが出なかっただけであり、必死に頭を動かし続けたのは事実です。アイデアは出なかったが頭のトレーニングができたと意義を認めてください。きちんと頭のトレーニングができたならきちんと脳を働かせたことになります。頭の中では発想力や想像力が鍛えられ脳が成長しました。ニューロンの受動突起が伸びて新しいネットワークを形成したでしょう。目に見えないだけであり脳はきちんと育っています。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間が無駄になったわけではありません。アイデアはゼロでも頭の中では成長ありです。自分の中に眠るアイデアのを信じる。アイデアは出ないときは出ませんが、出るときは出ます。次はきっとアイデアが出ると前向きに考え気持ちを新たに仕切り直しましょう。今回は2つに終わりましたが、その間ずっと頭を動かし続けたので想像力と発想力が鍛えられているはずです。想像力も発想力も目に見えない成長ですが、そこにあるのは確かです。自分の中に眠るアイデアのを信じてください。きっと次は噴水のようにアイデアが出るでしょう。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間が無駄になったわけではないのです。1時間考えてアイデアが出なくても脳の中では成長があると考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その30。アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で晴らそう。頑張ってアイデアを考えたものの報われないことがあります。じっくり考えたものの素晴らしいアイデアが出なかった。たくさんアイデアを考えたものの全て不採用になった。アイデアは時間が伴うため人によって評価が変わります。自分は素晴らしいと感じても他の人は平凡と感じることもあります。残念ながらアイデア発想では努力が報われないことがあるのも事実。アイデアが報われなかった時はふつふつ悔しい気持ちが湧いて胸がギュッと締め付けられます。結果を出せなかった自分が悔しくて情けない。手間暇をかけた分だけ悔しさも強くなり涙が出そうになります。しかし報われなかったからといって悔しいままで終わらせるのはもったいない。アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で晴らしましょう。このままでは終わらない。この悔しさは次の仕事で晴らしてやる。次こそユニークなアイデアを出してパッと驚かせてやる。ぜひ仕事のモチベーションに変えてください。悔しい気持ちはバネにするもの。くよくよする暇があるなら立ち上がりましょう。ため息をつきそうになったら深呼吸をしましょう。悔しくてたまらないなら強力なモチベーションが出たのも同然です。ネガティブな感情はネガティブなまま終わらせるのではなく、ポジティブに転換してパワーに変えることです。悔しさを糧にすれば普段より気合がいい、火事場のバタ力を発揮しやすくなります。ネガティブなエネルギーは短時間しか持続しませんが、ポジティブなエネルギーは長時間持続します。反省点があるならきちんと改善して次の仕事に活かしましょう。そうすればアイデアが報われなかった経験も無駄になりません。アイデアが報われなかった悔しさをバネにすれば次の仕事はきっと大成功を収めるでしょう。近い将来あの時の悔しさのおかげだと言える日が来るに違いありません。悔しくて大泣きした経験は将来の大笑いに変わるのです。アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で晴らす。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。まとめ。その1。自分の頭はアイデア工場と考え、どんどん稼働させていく。その2。3分だけアイデアを考えることから始める。その3。バカになること、子供に戻ること、遊び心で考えることの3つを大切にする。その4。 アイデアパーソンになってもアイデアオタクにならない。その5、アイデアを出すという強い意志を持つ。その6、アイデアの出方には波があることを理解する。その7、尊敬する人になったつもりで考えてみる。その8、スピード重視でメモを取る。メモがぐしゃぐしゃで汚くても気にしない。その9、作品は加えるだけでなく削ることも大切にする。その10、集められるだけネタを集める。その11、アイデア占領のメモ帳を作ろう。その12、結果が出なくてもアイデアを考えることでアイデア力が鍛えられていると考える。その13、自分は分かっていないという前提で考えてみる。その14、1分ノートと2分ノートを用意する。その15、アイデアが出そうなところではなくアイデアが出たところをイメージする。その16、今すぐアイデア発想に取り掛かる。その17、質問を変えて考える。その18、アイデアを考え出すことは大いなる投資と考える。その19、アイデアはこそこそ隠すよりどんどん人に話す。その20、アイデアは練りすぎないように注意する。その21、とにかくアイデアは遠慮せず出せるだけ出す。その22、アイデア発想では理性だけでなく感性も大切にする。その23、アイデアが出なくて頭がぼっとしたら深呼吸をする。その24、筋トレや有酸素運動で体を鍛えて体力をつける。その25、まぐれで思いつくアイデアも実力のうちと考える。その26、アイデアに自信があるなら余計な遠慮はせず積極的にアピールする。その27、アイデアが出にくくなっても根拠を出してアイデアを出す。その28、アイデアがなかなか出ないときはダイヤモンドの採掘をイメージしながらもう一踏ん張りする。その29、1時間考えてアイデアが出なくても脳の中では成長があると考える。その30、アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で晴らす。